すいません、ちょっと寝坊しました。
いや、気づいてないで大丈夫と思います。裏では何かありましたけど。
はい。
どうですか、沖縄。
沖縄、いや、良かったですよ。今週、水曜日から合宿して、で、昨日、ハッカーズチャンプルっていうカンファレンスがあって、
うん。
うん。で、カンファレンスの後夜、ビーチでバーベキューして、
ああ。
で、戻ってきたんですけど。
え、今日でもう終わりですか？
もう一応イベント自体はもう昨日で終わりで、で、僕はもう今日、これが終わったから昼に飛行機で戻るんですけど、
うん、
うん。うん。まあ、楽しかったです。去年同様。
ね。昨日のなんか、プレゼンもちょろっと見てましたけど。
ああ、そうそう。僕はまあ、LT でちょっと喋った感じなんですけど、
うん、
まあ、今なんかちょっと、ハテブでバズってるのが、その、昨日の最後の LT の人の、
うん、
プレゼンが、まあ、一度死んだ話っていう、
うん、
あんまりこう、笑っていいのかどうかわかんないですけど、まあ、ちょっとその、事故に遭った人がこう生還するまでの話を LT にした人がいて、
うん
うん、まあそれが最後にその話があったんで、他にもなんかいろんな技術的な話とかもあったんですけど、その話がインパクト強すぎて1日全部みんな話どっかに行ってしまったっていう
その通りがすごいです。インパクトがすごすぎですよね。
うん、そうそう。
え、この人はもともと沖縄の人なのかな。
そうですね。
うん、でこういうことがあるともうちょっと達観した感じになりますよね。
そうそう、なんかジョブズも一回なんか何でしたっけ、ステイフーリッシュの話するときに自分が一回こうなんか死にかけた話、余命宣告された後の話してましたけど、
そう、
うん、まあ、なんかそういう感じで達観したっていう話を最後してましたね。
うん、まあ今日一日、今日が最後の日だと知ってたらその今日のことをやるかどうかみたいなね。
そうそう
そう。
合言葉が、それ心配停止しても同じこと言えるのって書いて
ある。すごいですね。心配停止ってだから、報道的には、なんだろう、死亡と同じなんだけど、っていう感じですよね。
そうなのかな、うん。まあでもそうなのかもしれない。
まあ確認ができてないからっていう。
うん。
でもあのスライド見たら、ちょうど消防署の目の前で倒れたから
、そうそう
そう。助かったって。すごいな。うん、
去年この人GitHub おじさんって言って、
うん、
その自分の会社でこう GitHub をこう普及した話みたいな去年されてた方なんですけど、
うん、
あ、今年もなんかそういう話するのかなと思ったら全然違う、この超インパクトのある話で。
ね、一度死んだおじさん。
そうそう。
いいですね。
僕の LT は全くバズってないですね。
いや、でもなんか面白かったっすよ。うん、こう小さい、あれ5分とかですよね、LT だから。
そうです、7分。
うん、うん、うん。さすがでも、小ネタをまとめてくるあたりすごいと思いましたけどね。どうしましょうかね、今日は。
そうですね。まあ今日は、一つ大きいテーマがあって、
うん、
PM、プロダクトマネージャーの話をしたかったんですけど、
はい、うん、
まあそれ以外に小ネタがあればっていう感じですかね。
そうですね。
まあどっか？
どっかね。今週の頭にドッカーコンっていうのがサンフランシスコであって。うん。これ、まあ、レビルドでも何回か話してましたけど、こう、ドッカーのセキュリティ問題とか、そのロックインされる問題とかいうのに、まあ、文句を言ってた人たちが結構いて、
うん、
まあ、特にコア OS とかですね。で、その辺のテンションが、結構面白い感じになってたんですけど、一応今回の DockerCon でなんかいろいろ発表されて、その中の一つにオープンコンテイナーフォーマットっていうのがあるので、まあこれで、こう、今まで喧嘩してたけど、仲良くやりましょうよっていう、一応握手をしたというね、そういう感じですね。
これはだから、コンテナーが今まで Docker の独自のフォーマットというか、フォーマットだったんだけど、標準的なフォーマットを決めて、
はい、
各社がそれに合わせた実装を提供する。
そうですね、
っていう感じなんですかね。
でもう実際に Docker で使われて、今でも libcontainer っていう名前のサブプロジェクトだったんですけど、
うん、
これが新しく runc っていう名前にリネームされて、
うん、
Docker とは違うレポジトリの下に移されて、でこれが要は参照実装になるわけですね。
うん、
でその前さっき言ってた CoreOS の人たちが作ってるロケット RKT っていうランタイムも今はまだサポートしてないんですけど、これから多分サポートするように変更されるみたいなことですかね。
あ、ランシーってドッカーがリネームされたんですか。
そうですね、ドッカーの中のそのコンテナ部分の実装、
うん、
今ではリブコンテナーって名前だったやつがランシーに変わったって感じですね。
あ、僕なんかてっきり新しく用意された実装だと思ってたんですけど、既存の実装なんですねこれ。
新しい実装かと思いきやレポジトリを見たら、一番そのコミットの一番先頭だけがランシーにリネームしたっていうコミットで、そっから後ろの全部のやつは、はい、リブコンテナーの実装が全部そのまま残ってるっていう。
ああ、なるほど。
感じですね。
でこれからこれのそのインターフェースとか、新しい機能つけるときはそのオープンコンテナーコミュニティに意思決定を委ねるぞっていう、うん、それが大きいっていう話なんですかね。
そうですね、まあフォーマットはその JSON とかベースのオープンコンテナーフォーマットっていうのができて、それの一実装としてランシーがあるんですけど、でもランシー自体の実装もレポジトリもオープンコンテナーっていう GitHub グループの下にあるんで、ガバナンスも Docker の人たちだけじゃなくて、レッドハットとかの人もコミッターになってやっていくみたいな、はいはい、そういう感じっぽいですね。
このオープンコンテナーフォーマットっていうのは、というかその今回このオープンコンテナーフォーマットのためにランシーが既存の実装から変えたところっても結構あるんですかね。
いや、今のところそこが多分ちょっとまだ細かく見てないんですけど、
うん、
そこがその CoreOS の人たちとどっかの人たちのメンツの張り合いが多分すげえあって、
うん、
結局 CoreOS の人たちはどっかのそれが嫌だったからアップコンテナーフォーマットっていうアップ C っていうのを作ってたんですよね。それがそのフォーマットで、
はい、
それをロケットで実装してたんですけど、だから本当本来であればアップ C にどっかアップ C をどっかがサポートするべきなんですよね、
うん、
でそれをプルリクエストも CoreOS の人たちは送ってたんだけど、まあそれだと若干こうどっかのメンツが立たないんで、
うん、
あの CoreOS の人たちも妥協して、じゃあ僕らが作ったやつは捨ててもいいから、
うん、
そのお互いのいいとこだけを残したやつを新しく作って、で Linux ファンデーション、ソフトウェアファンデーションにあのガバナンスをやってもらったらお互いのメンツが潰れないでしょっていう形なんじゃないかっていうのを僕は勝手に妄想してますけどね。
なるほど。
でも多分あた、なんだろう、と遠くないと思います、その予想は。
じゃあ実際的には今回のカンファレンスに合わせてあんまり作業はしてなくて、
うん、
既存のものをこうあのその枠組みに乗っかるようにちょっと調整したみたいな感じなんですね。
そういう感じですね、うん、だから CoreOS の人たちの発表とどっかの人たちのプレスリリースはちょっと微妙にニュアンスがずれてるのが、まあそこも面白いんですけど、
うんうんうん、
まあ、アップコンテーナーの素晴らしいところをこれからオープンコンテーナーに持っていくぜみたいなことを CoreOS の人たちは言ってて、
はいはい、
でドッカーの人たちは、いや、これでこう今までドッカーでの人気で証明されたこのフォーマットがこれからスタンダードになるわけで、あのベンダーロックインを気にしないでみんなドッカーを使いますよみたいな、なんかそういうちょっと、
なるほどね、
お互いが意地を張り合ってるのが面白いんですけど、まあでもユーザーにとってはウィンウィンっていうか、まあみんなウィンだと思いますけどね結局、
うん、これでマイクロソフトも参加して、
そう、
もともとまあ参加してたと思うんですけど、まあ Google MS、 レッドハットもいるのかな、レッドハットはいないかな、
うん、いると思いますね。あとは Amazon とか、あの AWS で、あの Docker ランタイムを動かせるとかいろいろあるんで、ね、
うん、あと富士通とかも入ってましたね。
うん、
うん、
あの小崎さんがとか来てましたけどね、この間。
ああ、そうなんですね。
うん、サンフランシスコに。
そうか。いや、なんか、だいぶ話が大ごとになってきたなと思って。
でもこれは、結構、ドッカーとしては、思い切ったと思いますけどね。
そうですね。
こう、何年か後に振り返ったときに、これをやったから良かったのか、これをやったからドッカーが破滅するのか、っていうのをこれから見極めないといけないっていうね、う
ん、っていうかビジネスとしてどうするんでしょうね、どっかの人たち、
うん、だからランタイムの実装には価値はないっていうことをもう自分で言ってたんで、要はまあどっかっていうのはテクノロジーなんだけども、
うん、
テクノロジー自体はすでにあるものの寄せ集めなんで、
うん、
エコシステムがあの強みなんだっていうことをずっと言ってたんですよ、
うん、
でまあそれは確かに正しいから、そのランタイムの実装で変なロックインをしてる印象を与えるよりは、そこをオープンにしてそこに つなげていく部分のエコシステムをもっと強化していこうとかね、そういうことだと思いますよ。
いまいちビジネスとしてどうやって広げるのかが想像がつかないところがあるんですけど、
なんか直接のマネタイズとかはあんまり多分どっかの人たちは考えてないと思う。てか多分、すごい壮大な野望はあるんだろうけど、これをどうやってマネタイズするんですかとかいうことはあんまり考えてるだろうけど言ってないと思いますね。
今のところって多分あちこちから投資受けてそのお金でずっと走り続けてる感じですよね。
そうそう、
ビジネス、自分たちで一切やってなくて、なるほどね。まあ最終的にどっかに買収されるとかする感じなのかな、
だと思いますけどね、まあテクノロジー、この今コンテナ技術をやってるほとんどのスタートアップとかそういうインフラとかプラットフォームのテクノロジーを握ってるっていう意味では握ってますからね、そこの一つのコアを今手放したっていうことなんで、まあ、これが吉と出るか凶と出るかは分かんないですけど、
まあ、でも仮にどっかに買収されるとしたらこの段階でそのテクノロジーをこうオープンにしておけば、例えばどっかは Facebook が買いましたってなってもその Google とか MS はそのなんていうんですかね、どっかの技術に投資してたっていうことがこうそれが反転したりしないんで、
そうですね、
まあそういう意味では正しいかもしれないですけど、自分たち自身でビジネスをやっていくってなるとあんまりオープンにしすぎると結局何も残んないっていうのがありますからね。
そうなんですよ、
ま
あでもさ、今言ったみたいにこれから新しく参入しようとする人たちが、気兼ねなく参入できるようになる、そういう障壁が一個消えたっていうのは確かなんで、まあいいことだと思いますよね。
しかしどっか2年前ぐらいでしたっけ、いや1年半前か、リビルドで初めて話した時は、まさかこんなことになるとはっていう感じでした、ね、
そうそう、
ま
あこの間のプレゼン、あのキーノートのビデオも上がってたましたけど、ちょっとね話長いんで、誰かが編集した版を作んねえかなとかも思ってました、ね、あのこれ僕はドットクラウドに行った時から思いましたけどね、あのソロモンっていう人ちょっと話長いんですよ基本的にね CEO とかあのファウンダーとかによくありがちな傾向なんですけど、なんか話し出すと自分のこう話したい方向にどんどんどんどん話が膨らんでいって、でもキーノートもそんな感じだったんで、
自分のビジョンに酔っちゃうタイプの
そうそうそう、話長えよって思いながら聞いてました
、
まあ小ネタなんでそれぐらいですかね、
小ネタね、時事ネタですか。
時事ネタなんかありましたっけ。
まあ E3 とかありますけど、これはまあアフターショー向けです、
ね、まあゲームだからアフターショーなのかな、
別
に、あ、そうですね、じゃあ後でにしましょうか。
まああとはそう、この沖縄で僕が何してたかっていう話だと、僕はまあハッカソンっていうか、エリクサーっていうプログラミング言語をちょっといじってたというか、それで遊んでたっていう感じですね。宮川さん、エリクサ触ったことあります？
直接触ったことはないんですけど、去年か何、今年だったかな、去年ですね、ルビー会議で、作者の人が来てて、
ああ、そうなんですね。
で、ルビー会議の翌日に、なんか、ルビー会議終わったね、ミートアップみたいなのが、渋谷のどっかであったんですよね。ペパボかな、で、そこで、エリクサのプレゼンをやっていたのを見ましたね。そのぐらいですか。
なんか3年前ぐらいに一回こうエリクサー勉強会みたいなのが日本でも開催されてて、2012年ぐらいに、でその時はまだ全然その言語としてできたてほやほやだったんで、まあなんかみんなちょっと触ってみてへーっていう感じだったらしいんですけど、なんかこの1年ぐらい急にそのエリクサーがなんかネクストビッグランゲージフォーザウェブとか言われるようになってきて、でちょっと一回触っとこうかなっていう感じで今やってみてるんですけど、
はい、
まあ、これはアラオンの VM の上で動く関数型言語っていう感じで、でシンタクスはすごい Ruby に似てるっていう感じなんですけど、
そうですね、まあ作者の人が Ruby on Rails のコミッターでもあるので、Ruby 大好きっていう、だけど早くて並列性が良くて
安全で
っていう言語を作りた、
そうですね、
だからアーランがなんていうの、ルビーに なくてアーランにあるものは全て好きなんだけども、
うん、
それ以外のアーランのなんだろう、シンタックスとか、
うん、
そういうのは全部気に入らないっつって、それをこう隠すような新しい言語を作りたかったっていうのが動機っぽいですよね。
そうですね。アーランがまあプロログベースの言語なんで、結構シンタックスがまあ、慣れなくて、キモくて、結構それじゃあちょっとなっていうので、まあシンタックスだけは Ruby に似せていると、
うん。
ただ結構なんか Ruby っぽいって言って、確かにその細かいこう、関数定義がとか、そういうシンタックスは Ruby に似てるんですけど、なんかオブジェクトモデルとかそのメモリモデルとかだいぶ Ruby と違うんで、
うん、
しかも関数型だからその変数もその使い回せないし、あと制御構文もそのループがなくて再起で書けみたいな感じなんで、
うん、
まあだいぶ違うものではありますね。
そう、あのシンタックスだけが Ruby で、なんていうかプログラム言語としては Ruby はすごいこうピュアオブジェクトオリエン思考言語、
うん、
なのに対して Elixir はなんかもっと Lisp っぽいような、
そうですね、
感じですかね。
マクロで自分自身をこうあの書き換えられるみたいな、
うん、
そういう特徴とかもあるんで、
メタプログラミング万歳みたいなね。
そうですね、
うん、
いやそれでなんかこのフェニックスっていうなんかレイルズっぽいウェブフレームワークがエリクサにあって、
うん、
これ同じ人が作ってるのかな。
いや違う人だけど、多分なんかすごい近いチーム、
この人も多分レイルズ作ってた人、あ違う、バンドラ作ってた人だっけ、
うん、
あ違うな、うん、
レイルズだと思いますよ。あのコアチームの一人だと思います。
そうですね、
うん、
でまあほぼレイルズみたいなウェブフレームワークがあるんですけど、でも逆になんかそのだからエリクサー自体は Ruby と結構性格が違う言語なんですけど、その DSL とかメタプログラミングとかその辺が Ruby と結構似てるんで、このフェニックス自体はかなりそのレイルズっぽく作られてて、使用感も相当似てるっていう感じなんですよね。
うん
うん、で、まあ正直はそのエリクサー単体でだけだと、ちょっとまあ関数型ってもあって難しいし、まああとこの言語ってそのネットワークサーバーを大規模に、まあこの言語というか Rland 自体がそのネットワークサーバーを書くのにすごく向いてる言語で、それ以外の目的にあんまりこう使うぐらいだったらまあ Go とか、あるいは Ruby があるんでっていう言語だから、あまりモチベーションがなかったんですけど、
うん、
フェニックスっていうのはその、僕みたいなウェブプログラマーでもわりかし簡単にそのエリクサーの恩恵が預かれるっていうフレームワークで、まあ、これは結構いいなと思って触ってたんですよね。
うん。
うん。
まあ、Rails っていうぐらいだから、なんだろう、普通に MVC っぽいパラダイムで書けるんですか？
そうですね。もう完全な MVC です。
うん。
で、ただまあ、フェニックスの使い道って、おそらくなんですけど、シングルページアプリケーションのそのバックエンドの、その JSON サーバー、
うん、
JSON API のサーバーとして使うっていうのは多分一番その良さそうで、また MVC でその HTML を吐き出すんだったら Rails でやればいいっていうところ多分あると思うんですよ、
うん、
だけどシングルページアプリケーションで JSON しか吐かないのに、その Rails みたいな処理系だと結構非効率だったりとか、まあ、あとそのサーバーに特化するんだったらもっと早くて、並列性がある方がいいとか多分いろいろそのあって、
うん
うん、でじゃあ Go でJSON API のサーバーを書くか、これフェニックスで書くかってやったらフェニックスの方がいいんじゃないみたいな、なんかそういう感じですね。
うん、あとは多分、なんだろう、そのシングルページアプリ書いたときに、クライアントに対してサーバーからこうメッセージを送るとか、そういうのって、まあ普通の Rails で書こうと思うと、まあ WebSocket を使わなきゃいけないとかね。はいはい、まあその辺は、一応 Rails チームの方も Rails5 で、そういうパブサブみたいなのを入れますって言ってるけど、
はいはい、
まあちょっと継ぎはぎ感も否めないところは、若干あるのに対して、
ああ、
こうエリクサーとかフェニックスとかっていうのはなんかもうすごいそういうサーバーサイドのプロセスとかをすごいチープに作れるから、一人のビジターに対して一個のプロセスを割り当てといて、今そのページを見てる全員にメッセージをバッて送るとか、
そうい
うのがまあほぼ言語のコアに近い機能でできるみたいな、そういうのを読みましたね。
だからフェニックスにまさにそのウェブソケットというかそのチャンネルっていう機能があって、
うん、
そのクライアントと接続つなげっぱなしでメッセージングするっていうかフレームワークに最初から組み込まれてるんですよね。
お
う。それってただのインターフェースだけじゃなくて、今宮川さんが言ってたそのアランのメモリモデルとうまくそのシンクロナイズしてるから、
うん、
まあなんていうか無理やり感がなくて非常に早いし安全だっていうところはまあ結構大きいっていう、
う
ん、うん、そうそう、なんかそのアランのその今プロセスの話はありましたけど、メモリモデルっていうのがそういうこうプリフォークでもなくマルチスレッドでもなく、まあシングル スレッドでもないっていう、こう、アクターモデルって呼ばれる特殊なモデルを持ってるんですけど、まあ、それでメッセージングしてるんで、まあ、だから1リクエストに対して1軽量プロセスを立ち上げるっていうモデルで、まあまあ早いっていうのが結構大きいですよね。
うん、
で、Node.js とかだと、まあ似たようにその早いサーバーかけるんだけど、あくまでそのシングルプロセスなんで、なんか間違ったことするとサーバー全体落ちちゃったりとか、あとメモリリークした時にそのサーバー全体膨れ上がるみたいなことがあるんですけど、まあそれはその Rails のサーバーみたいにそのプリフォークのいいところみたいなのをフェニックスは持ってて、うん、フェニックスというかエリクサーを。だからその辺が結構熱いっていう感じですね。
うん。
うん。っていうのを触ってました。
そう、デイブ・トーマス、あの達人プログラマーの、うん、多分彼が1年ぐらい前にエリクサーを見て、なんかこれは来るとか言って、多分言ったんですよね。
うん。
だそれで、それが Ruby の時、10年前の Ruby と同じ道、
はいはい、
だっていうのでちょっと話題になってるところはあると思いますけど、
まあ、来るかどうかはちょっと分かんないですけど、う
ん、まあでも Rランっていうの自体はさ、その VM なんだろう、最近大きいスタートアップで言うと
WhatsApp とか、
そうですね、 Facebook に買収された WhatsApp とか
LINE も使ってるって書いてましたね。
うん、
うん、
あとまあ一応オリジナルはあれですよね、ソニーエリクソン、
エリクソン、
うん、が作ったやつだから。なんか面白かったのがあれ、WhatsApp って半年ぐらい前ですかね、あの Facebook にものすごい額で買収されましたけど、
は
い、
うん、
その週のその次の週かなにシリコンバレーのどっかでエリクサーミートアップがあって、
はい、
あ、ごめんなさい、エラーアーラングミートアップがあって、
うん、
で普段アーラングミートアップってなんか15人ぐらいこうプログラマーが来てガヤガヤ喋ってるだけなんですけど、
うん、
その週はなんか20人ぐらい VC が来てたっていう次の WhatsApp は ドイツだみたいな感じで、すげえなんか単純な思考だなと思って。
なるほど。
それはかなり面白かったですね。
うん。まあね、エリクサちょっと、さっきも話したけど、言語そのものは若干まあ、まあ癖があるって言い方良くないんでしょうけど、それこそウェブプログラマーにとってはちょっととっつきづらいところがいくつかあるんで、
うん、
まあこれが流行るかどうかっていうのはちょっとわかんないですけどね。
うん、でもやっぱり、その、言語の親しみやすさっていうのはやっぱ、プログラマーにとっては特に最近重要になってきてる気がしていて、
うん、
なんていうか、まあ、フルスタックとまで言わないですけど、結構言語を2個3個使うようになってきてますよね、
うん、
だからあまりにも違うパラダイムのものがいっぱいあると、やっぱそれはそれでスイッチするのに、
そうですね、
時間が必要だし、
まあ そういう意味だとそのシンタックスの部分が Ruby にそっくりで、そこで覚えるそのコストがかなり低いんで、
そう
なんで、その関数型言語を覚えるっていう時のその障壁としては、まあ、ハスケルとかに比べると結構楽かなっていう感じはちょっとありますね。
うん、うん、
うん。あと、スカラほどいろんなパラダイムがそのないんで、
うん、
結構シンプルにまとまってるから、まあ、だからもしかしたらこれが流行る可能性もなくはないけど、まあ、関数型そのものがな、みたいな。うん。
まあね。
うん。
まあ、なんていうか、アーランに行くための取っかかりとしてっていう見方でもいいかもしれないですけどね。
ああ、そうそう。あと結局エリクサ触っても最終的にアーランに多分こう、の世界にダイブしなきゃいけないところってあると思うんで、
うん、
そうするとみんなおってなっちゃうから、まあその辺がちょっとわからないところであるけど、
うん、
まあ Ruby で Rails やってた人は触ってみると結構楽しい 言語とか、このフェニックスフレームワークが楽しいんじゃないかなって感じがします。
そうですね。
うん、
そうそう。このホセ・バリムっていう人で、今、ポーランドに住んでるのかな？
うん。
うん。そんな感じですね。
はい。
なんか最近見たので、Ruby っぽい言語っていうと、なんかクリスタルっていうのが。
ああ、なんかそれ昨日、水地が触ったことありますか、うん、って言って
。うん、そう。松本さんのツイッターでよくね、メンションされてるんで見たんですけど。
うん。Ruby のシンタックスっぽく書いてネイティブ書けるみたいなやつですよね。
そうですね。
うん、
まあすごくタイプセーフでスタティックにコンパイルできる Ruby みたいな感じですね。
最近なんでみんなこう Ruby に似せたがるんでしょうね。やっぱさっきの話なんですかね。
そうじゃないですか。やっぱ Ruby のダイナミックさとか、
うん、
書きやすさとかは残しつつ、でもやっぱランタイムは早い方がいい、安全な方がいい、スタティックな方がいいっていう 予防はね、この5年ぐらいでどんどん増えてきてると思うんで。
まあスカラもな、結構時々ルビーに似てるとかいう文脈で紹介昔はされてましたからね。
うん、
最近そんなこと言う人あんまいなくなってきた。
スカラはなんかパールっぽいと思いますけどね、僕は。
本当ですか？
そんなことないですか？
わかんない。僕はあんまりスカラ書かないから。
なんか去年ヤップシーで、ハコベさんとかが、パールプログラマーには分かりやすいですよとか言ってた気がしますけど。
うん。まあでも、パールプログラマーには別にもう何だって分かりやすいみたいなちょっとありますけど。
はい。
はい。
じゃあまあ、
今日のメイントピック。
メイントピックに行きますか。
うん。
なんでプロダクトマネージャーの話をしたいと思ったんですか？
ね、これは、世界で戦うプロダクトマネージャーになるための本っていう、Google の人が書いた翻訳の本があるんですけど、これを読んだんですよ。
はい。
で、原著が、Cracking the PM Interview。まあ、なんか、本のテーマ的には PM になりたい人がどうやってそういう Google とか Facebook とか、ああいうこう、シリコンバレーとかのその企業の面接に受かるかっていうための本なんですけど、
うん、
まあ、実際にはその中身の前半ぐらいがそのプロダクトマネージャーっていうのはこういう仕事だっていうことが書いてある本で。
はい。
うん。で、まあそれがすごく面白かったんで、ちょっとこれから掘り下げてみたいなと思ったのがまずきっかけなんですよね。
うん、
うん。うん。で、で、僕の仕事の文脈でいくと、まあ会社によってはその、プロダクトマネージャーっていうのに相当する人が会社にいなくて、で、エンジニアだけのチームで、こう、企画とか、要件定義とか、あとビジネス的な、その、調整とか全部やってるっていう会社が、まあ少なくないんですけど、
うん、
で、そういう会社に行った時に、なんで PM って、PM を置いたりしないんですかっていうと、PM って何ですかって言われるんですよね。
うん、
で、結構、その、特に日本の大きな会社の多くの会社が、PM っていうのはプロジェクトマネージャーと勘違いしてて、
はい、
うん。でも、PM っていうのはその、プロダクトであって、プロジェクトをマネージする人じゃないんですよ。で、どうもなんかこれは、その国内のウェブ企業ですら、プロダクトマネージャーっていうことを正しく理解されてないんじゃないかっていうことを思って、
うん、
で、ちょっとここで話してみたかったっていう感じですね。
そうですね。
うん、
まあ、この本にもプロジェクトマネージャーとは違うんだっていうことが、あえて書かれていたりするので、
うん、
まあ、名前の似てるというのも含めて、結構誤解されがちなところは一つありますよね。
そうですね。略したときにどっちも PM になっちゃうっていうのは、
そうそう、
問題っていうのがあるんですけど。
うん。あとは、プログラムマネージャーっていう職業もあって。
そうですね。
まあ、これは Google とか MS とかにしかないんだけど、
うん、
まあ、ちょっと、そこら辺も混乱を含めてる原因の一つではありますけどね。
PM の2文字に、プロダクト、プロジェクト、プログラムっていう3つのコンテキストがあって。
うん、
うん。いや、時々 PM がって話してても、そこのコンテキストがずれてるときありますから、
ね、ありますね。
他人と話すとき。
日本だと、あとしかもプロマネっていうのもあるんですよ。多分これ SE 用語なんですけど。
ああ、それこそ、あれですね。プロジェクトマネージャー
です、
ね、
うん、そうそうそう、プロジェクトマネージャーで。
うんうん、
まあまあまあ、それはいいんですけど。どうなんですかね。多分日本の会社にプロダクトマネージャーっていう職業がほとんど存在しないのは、
うん、
まあ、なんていうか歴史的経緯みたいなのも多分あんのかなって僕は思っていて。
ほうほう。
なんていうかその、スタートアップは別にして、そうじゃない会社って、まあなんかメインのウェブではない製品とか、ラインがあって、そこに後からウェブ部門っていうのができて、はい、じゃあお前ウェブやれっつって、ウェブディレクターとかいう職業ができるわけですよね。
うん、
で、そのなんか習慣、慣習が残ってるから、大体ウェブオンリーの会社なのになぜかディレクターっていう名前の、なんかマネージャーのような謎の職業があるんですよね。
うんうん、
まあよく本当に海外から来た人に職業は何だっつってディレクターですって言ったらなんかすごい偉い人に思われるっていう、
ああそうそう、
ネタ話があるんですけど、
ありあるある、うん、そう、日本にはなんか会社によってはその開発のチームというかにそばにいるんだけどエンジニアリングがわからないけどなんかそういう、こう調整とかをやるディレクターっていう職業が、
そう、
まああるんですよね。まあ一般には企画って呼ばれる人たちなのかもしれないけど、
うん、
ディレクターって向こうだと監督とかそのぐらいの意味合いなんですよね。
もうディレクターって言ったら基本的に取締役とかそういうレベルなんで。
はいはいはい。
うん。
うん、
ものすごい偉い人ですよね。
うん。で、じゃあそのディレクター、日本の会社でいうところのディレクターがプロダクトマネージャーなのかっていうと、それもまたちょっと違うんですよね。
違いますね。
うん。
そう言おうと思ったんだけど、僕も昔ね、
はい、
まあ、あまり言いたくないですけど、ウェブディレクター養成講座とかいう謎の講座の講師をやらされたことがありました、ね、それこそ本当に謎なんですよ。なんか調整役をやる人を育てるみたいなね、
うん、
でそこの文脈だとなんかウェブプロデューサーっていうまた超謎の職業があって、それがプロダクトマネージャーにまあ近いっちゃ近いんですけどね。
ああ、なるほど。
ただ、うん、そこで言ってた文脈は結構クライアント仕事をやってる会社が多いから、なんかそれはやっぱちょっとプロダクトとはちょっと違うかなというのはありましたけどね。
そうそう、なるほどね。まあ歴史的経緯、うん、まあでもそうなのかもしれない。なんかその製品ドリブンの会社とか技術ドリブンの会社っていうのがあんまりその日本だと少ないから、そういうプロダクトマネージャーっていうのが確立されなかったっていう可能性はあるかもしれないです。
うん、あとはまあウェブ企業のが自社でサービスなり製品を作って曲にあの売る、まあ、B2C っていうとすごい陳腐な言い方ですけど、そういうものとそうじゃなくてクライアント仕事をするっていうのが本当ごちゃになってるから、
うん、
あんまりこうね、クライアント仕事でプロダクトマネージャーっていうのはそれこそあんまりありえない業態ではあるので、まあ、そういうとこもあるかもしれないですね。
でじゃあそのプロダクトマネージャーっていうのは本来的にどういう仕事なのかっていう話なんですけど、
うん、
まあ Google とか Twitter とか Facebook、Amazon、それから Dropbox、あと何でしたっけ、この本でしょうか、Microsoft、 まあみんながよく知ってる会社の PM っていうのはこういう仕事だよってのがこの本で紹介されてるんですけど、
うん、
まあ一番重要なのはそういうだから製品の機能とか、まああと製品がどういう問題を解決したいかっていう、その問題に対するしてソフトウェアでこうやって解決しようっていうところのその辺の定義をして、かつそのエンジニアチームと一緒になってそれを作ってって、その最終品質に責任を持ってリリースするっていう、その一連のプロセスをあの実行するのが PM なんですよね。
はい。
うん。だからまあ PM っていうのはものすごくこう、特にちっちゃい会社ではその製品の方向性とかをこう決める一番重要な役割の人っていうのがプロダクトマネージャーで、
うん、そうですね、
うん、っていうのがまず PM の本来的な仕事、
はい、
で結局特にその今名前が挙がった会社って全部そのわりかしテックカンパニーなんですけど、まあ Amazon 以外の会社の PM っていうのはだからその PM がそのプログラミングのスキルを大小なり結構持ってて、で、まあ会社によってはその Facebook とかがそうらしいんですけど、その PM に面接の時にコードを書かせるらしいんですよね。
うん、
で、Google は確か PhD 持ってないと PM になれないみたいな、コンピュータサイエンスの。
はい。
っていうのがあって、まあ結構そのエンジニアにかなりこう近い職種。
そうですね。
なんだけど、そのサービスとかプロダクトの方のその企画とか、品質っていうのはそのバグがないって意味じゃなくて、まあユーザーにとっての品質に責任を負っているっていうのが PM なんですよね。
うん、そうですね。Facebook の例だと、まあ入社面接でコーディングをするかどうかもそうですけど、入社した後になんか1ヶ月とか2週間だったかな、なんかブートキャンプっていうのがあって、
はいはいはい、
それはプロダクトマネージャーも全員やるっつってましたね。知り合いが先月に VP of プロダクトとして入ったんですけど、
うん、
知り合いっつってもね、あのもしシックスアパートに行った時に VP やってた人なんですけど、
はいはい、
自分でスタートアップやって、
うん、
でそれは多分ちょっとうまくいってないのかな、で先月ぐらいに Facebook に入って VP of プロダクトになりましたっつって、
うん、
今何やってるかっつったらブートキャンプやってますって言ってたプロダクションサーバーに入ってコードをデプロイしたとか言ってましたけどね。
なるほど、
うん、
そうそう、でまあそういう感じなんで、で僕自身が結構昔自分では当時自分の肩書きがよく分かんなかったんですけど、プロダクトマネージャーをやってたんです今思えば、
うん、
要するに自分がやってるサービスの、まあ、ロードマップ決めたりとか、あとこれにはこういう機能が必要だとか、あとそもそもそのサービスのビジョンを決めてこういう方向性でやっていくぞとか、あとまあそもそも一番最初にそれ作ったの自分だったみたいな、
うん
うん、でそのエンジニアをまとめ上げて各個人にこれ作ってって言ってお願いして、でデザイナーと一緒に最終チェックしたりとか、まあ、あとそもそもこの機能ダメだねって言って出さないっていう判断したりとか、
うん、
まあそういうことを一手にやってたわけですよ、
うん、
うん、なんだけど結構そのまあそれこそ顧問みたいな形でそのプロダクト周りのこと相談されて会社に聞きに行くと、だから PM に相当する人がいない会社っていうのがほとんどで、
うん、
で、それでなんか、製品のその企画ってどうやって決めるんですかねとか、あとその、なんだろうな、エンジニアが要件定義とかにすごいこう、時間使ってて、コード書けないって言って、結構こう、嘆いてるみたいな話が出てきて、
うん、
あれなんか、それって PM 入れるだけで結構解決する話なんだけどなって思うことが少なくないっていう話ですね。うん、
それはまあ、ウェブで自社開発をするっていう、そういうなんだろう、やり方、フォーマットっていうのが、あんまり認知されてないってこともあるのかもしれないですね。
うん、そうですね。まず、多分あんまり体系化されてないっていうのはあるんでしょうね。うん。うん、
さっき、ナオさんが言ってた、プロダクトマネージャーの結構大きい特徴だと思うのは、
うん、
その、これはまた会社によって違うと思うんですけど、あの、プロダクトマネージャーは下にいないんですよね。誰も。
ああ、そうそうそう。
そのエンジニアの上司ではないわけですよ。
うん、
だから、その、あれやってこれやってっていうのも、なんていうか、指示ではないわけで、
うん、
こうやってほしいっていう、そういう感じなんですよね。
ああ、
理想的な組織としては、なんだろう、技術的なエンジニアリング部門のそのチームリーダーがいて、で、プロダクトマネージャーがいて、それがお互い、エンジニアがここどうしたらいいんだろうって困ったら、プロダクトマネージャーに聞いて、プロダクトマネージャーが全部最終的な判断は出すし、プロダクトマネージャーがこういう機能を入れてほしいと思ったら、なんとかエンジニアを説得して、こうやったらうまくいくよねっていうのを作ってもらって、でもシップしたら、その彼のやった成果になるし、失敗したら彼の責任になるっていう、そういうことですよね。
そうそうそう。だからこの本にも、PM がなんで難しいかっていうのに、その、権限がありませんって書いてるんですよね、
うん、
うん。要するにエンジニアに自分の仕事を無理やりやらせる権限とか評価する権限ではないから、基本信頼関係によってしかその相手に仕事をちゃんとやらせる方法はないから、その無茶なスケジュールとか引いたりしてその信頼関係壊すと PM としては結構その仕事がしづらくなるよっていうのは書いてあるんですけど、
そう、
うん、
だから責任はあるけど権限がないというね、
うん、ただなんかその時にそのさっきのディレクター問題っていうのとちょっとその話が被ってきて、
うん、
で日本にはだからそのディレクターって言って権限がなくてエンジニアにこれやってくださいってお願いしに来る人がまあいなくはないんですよ、
うんうん、
なんだけどその日本のそのディレクターっていうのはその製品に対する責任をあんまり一歩で持ってなくて、かつエンジニアリングのこともわからないっていうそのパターンがほとんどなんで、
はい、
そうするとエンジニアにとってはすごい疎ましい存在なんですよね。
そうですね、
うん、要するに対してその企画が正しいかどうかっていうことを自分でその決服わけでもないのに、なんか SEO やりたいからこういうのやってくださいとか言って持ってきて、しかもなんかそれがすげえ納期が短くてふざけんなみたいなことがよくあったりするわけですよ。
うん。
うん。で、SEO なんかやってる場合じゃねえだろうってエンジニアは思ってて、もっとまともな新機能の提案してこいって思ってんだけど、その提案してる本人も別にそれをやることが自分のその評価とか、あるいは自分がその製品に対してすごい愛着があるわけじゃないみたいな人だったりして、
うん、
でそこで食い違ったりするんですよね。
そう。
だから PM ってのはもっとその、なんていうのかな、権限はないけれども、交渉と言っていいかあれだ、わかんないけど、もうちょっとその、遠くを目標に置かなきゃいけない職業で、
うん、
まあだからこそすごく難しいっていうのはあるんですけど。
そうですよね。まあ、よくミニ CEO って言われることもあって、要はまあ小さい会社、うん、本当にスタートアップで3人4人とかいう場合だと、まあ、CEO がプロダクトの全部のそういうのを持つっていうことが多いんだけど、まあ、会社のサイズが多くなってきたりとかプロダクトの数が多くなってくると CEO 一人では全部見てらんなくなるので、まあ、そこでプロダクトを取ってその人たちがミニ CEO みたいになって動くっていうのがまあ理想的というかね。
そうですね。
感じですよね。
なんだけど多分だけどそのスタートアップが大きくなる過程で PM っていうのを置くっていう発想がなかった会社が結構そのまま大きくなってってそのエンジニアリング部門に丸投げするみたいな感じになっていくんですよね、うん、
それはあると思いますね。
でそのエンジニアリング部門もそのプロダクトに対するあのそんな大きなそのビジョンとかを描けてなくて、で言われたことはやるんだけど、でもその CEO とかはCEO というか周りの人はそのエンジニアリング部門実はその製品を良くするっていうところの責任を負ってほしいと思ってて、そこに食い違いが結構発生しがち、
うん、
でもエンジニアリング部門は僕らはそのバグがなくそのまともなスケジュールでこう製品をシップするっていうことまでは責任を負ってるけど、このサービスのなんていうかその UX 全体をこう監督して より良いものにするっていうところまでは自分たちの仕事じゃないと思ってるっていうのがよくある話なんですよ、うんうん、だからそこの間を埋めるのが本来多分大きい会社だと PM なんでしょうけど、まあそれが認知されてないっていうのは多分あります。
そうですね。まあ、あとはそのじゃあプロダクトマネージャーを採用すればいいっていうけどどこにいるんだっていう話で、
そうそうそう、
まあこれもね、なんか結局プロダクトマネージャーが成功するためにはエンジニアの信用を得なきゃいけないわけですよね、
うん、
だけどエンジニアの信用を得るためには成功した経験がないと難しいと思うんですよ
そうそう、
だから俺は例えばなんだろう、ドロップボックスでこの機能をローンチしたぞって言えば、おお、なるほどってなって、
うん、
まあ信用できる。別に全部のね、その肩書きとか経歴だけで見るようなエンジニアばっかりではないですけども、
うん、
こう見て、あ、この機能をシップしたんだって思えば、ある程度信頼も得ることはできるしね。うん、だそういうのが結構、なんだろう、ブートストラップするのが難しいですよね。何も経験がない人がいきなり信頼を得ることは難しいので。
そうですね。
まあ、あの本にも、いきなりプロダクトマネージャーになるのではなくて、うん、違う職種からどういう経歴を踏んでプロダクトマネージャーになるかっていう例もいくつか紹介されてましたけどね。
そもそもそのだから PM ってまあ PM 1人に対してエンジニア10人みたいなそういう感じのチーム構成の役割なんですよね、
うん、
だからまあそもそも PM ってすごくそもそも少ないっていうのもあるし、あとその製品のそのだから運命を握る人なんで、まあ、非常にこうそれできる人も少ないわけですよ。でさらにエンジニアのこと分かってなきゃいけないみたいなことやって、相当スーパーマンが要求されるんで、しかも権限ないのにエンジニアから信頼されなきゃいけないみたいな、
うん、
まあだから探すのが非常に難しいっていうのはありますよね。
そうなんですよね。
だからまあこの本に書いてるのはだからその PM が存在しない会社の PM 第1号っていうのはその社内から作るのがいいんじゃないかってやっぱ書いてて、
うん、
うん、その役割をその作り出すっていうのはまず一番重要で、で PM 連れてこようとするとその自社にマッチする製品って製品にマッチする PM って相当なかなか連れてこれないから、
うん、
会社の中でそういうことの素養があるやつを見つけ出してそれを PM にするのがいいんじゃないかとは書いてるんですけど、
そうそう、
うん、
まあいろんな例が紹介されてますけど、多分一番その顧客に近いところにいる職業の人、例えばカスタマーサポートとかあるいは QA みたいな感じでこう実際にユーザーとしての体験をよく分かってる人とか、
うん、
そういう人がまあ一番ポジションとしては一番近いところに、
そうですね、
実はいますよね。
実は改善プラットフォームって僕がコムやってる会社のに PM が2人いるんですけど、そのうちの1人元セールスなんですよね、
うん
うん、ずっとその改善のその立ち上げの時からずっとセールスというか売り終わった後にそのお客さんのところ行ってサポートをやるみたいな、そのなんていうんですかね、サポートセールスとサポートの間みたいなことをやってた人がいて、
うん、
でその人がずっと1年ぐらいそれをやってたんですけど、まあ要するにその人からしたらその当時その作ってるプロダクトっていうのが全然そのお客さんの痛みを解決してないっていうことにずっとストレスを溜めてて、なんでお前らこんなロードマップで作ってんだっていつもブチブチ言ってたんですよ、
うん、
でもその彼はなんかエンジニアリングの素養が結構あって、 JavaScript とか普通になんか読み書きできるし、まあちょっとしたそのウェブのアーキテクチャもよく知ってるんで、これもしかしてプロダクトマネージャーできるんじゃないのっていう話になって、でコンバートしたんですよプロダクトマネージャーに、
うん、
まあそしたらその製品の仕様もすごいよくわかってて、お客さんのその欲求もよくわかってて、かつエンジニアもハンドリングできるような人だったんで、まあガチッとハマって、それから開発がすごくうまく回るようになったんですけど。
うん。
だから PM っていうのは必ずしもそのものづくりの側にいる人じゃないっていうのは、まあありますね。
そうそう。でもやっぱり一方で少しは技術が分かってないと、
そう。
信頼もされないし、その見積もり、なんか自分、プロジェクトマネージャーじゃないから見積もりをする必要はないんだけど、
うん。
エンジニアリングがどういうところにプライオリティを置くべきかとかいうのはある程度知ってないと困りますからね。
そうですね、うん、そうだからその改善にいる2人の PM の1人は今の人で、もう1人の人はSQL ずっと書いてた人なんですよ前の会社で。でその人もだからその Rails がとか React がとかそういう話はまあ全然ダメなんだけど、まあちょっとしたそのシステムのことはよく知ってて、あと SQL はエンジニアよりそのすごいこう複雑な SQL を書けるから、
うん、
まあ、例えばすごくその SQL に依存しているようなプロジェクトとかではエンジニアがむしろその PM にどういうスキル変えたらいいですかって相談しに行ってるみたいな、なんかそういうタイプの人で、
うん、
まあそのぐらいできる人ってのはだから大体システム作るときにこのぐらいの機能だったらこのぐらいかかるっていうところがそんなにブレないですよね、エンジニアの見積もりと、
うん、
うん、だからそこでの信頼関係ってのはすごく大きいっていうのはあると思いますけどね。
そうね、まああとなんだろう、ユーザーのことをよくわかってるっていう意味だと、その B2B とかすごくコンシューマー寄りのソフトウェアサービスだとちょっと難しいと思うんですけど、
うん、
例えば最近よくあるなんかソフトウェアアザサービスとか、まあ、まあ実際に例出すと GitHub とかあの聞いたとかですけど、そのデベロッパーがユーザーであるようなプロダクトとかサービスって、まあ、最近増えてますよね。まあ、そういうのっていうのは、まあ、自分そのエンジニア書いてる本人が自分がユーザーとしてよくわかるってところもあるんで、
はい、
そういう方だとエンジニアの方からあのプロダクトマネージャーに行くっていうパスも結構ありかもしれないですね。
まあそれはそうですね、
うん、
いやそれはこの本にもはっきり書いてて、
うん、
B2C と B2B っていうのは そもそもやることが全然違うって、それは PM に限らず、
はい、
で B2C っていうのはやっぱ自分自身がユーザーになれる製品だから、あの B2C の PM っていうのはその現場のメンバー全員がそのそれぞれが自分はこうしたいとか、もっとこうだったらいいのにって思ってることをまとめ上げるのが PM の仕事だって書いてるんですよね。
うん、
だから B2C のプロダクトにおいては PM っていうのがそんなにその、PM 自身のそのビジョンとか企画力っていうのがため、その要求されない B2B に比べることも多いって書いてて、うん、だからさっき宮川さんが今言ってた話はまさにそれで、まあエンジニア自分自身がデベロッパーでデベロッパー向けのサービスだと自分が一番そのなんていうかその問題をよく分かってるっていう可能性が高いんで、
そうですよね、
まあだから逆に言うと PM にもなりやすいっていうのが あると。
そういうサービスの PM は逆になんかやりづらいっていうかさ、うん、そのエンジニアの方がいやこんな機能全然いらないでしょみたいなことをすごく突っ込まれやすいんで
そうそうそう
なんていうかあれだよね、大変だよね。
うん、で一方だから B2B っていうのは実はそのエンジニアというか作ってる本人たちがユーザーにはどうしたってなれないところもあって、
うん、
例えばデジタルマーケティングのツールとかですけど、まあそうするとその PM っていうのがそのどうやってその市場の要求とかそのユーザーっていうのはどういう人なんだっていうのを明らかにしていくっていうのが PM にとってものすごい重要な作業になるんで、
うん、
だからそこを一番よく分かってる人がまあに権限が集中しやすいと、
はい、
いうので、まあだから PM としては B2B の方がもしかしたらやりがいあるかもねっていうふうに書いてるっていうのはありましたけど、
うん、うん
うん、そう B2C のサービスやってるとね、もうあの、ありとあらゆる部門の人が製品に対して、こう、なんて、一過言っていうんですか、なんか、自分なりのこだわりがあるんで、
はい、
なんか、僕が完全にその掌握してるプロダクトなのに、それいじってると、他の部門からめっちゃなんか文句飛んできたりとか、なんかそういうこと結構あったりとかして、まあ、それが B2C の PM の、まあ、悩ましいところってのはありますけど。
そう、まあ、でも PM はそういう、プロダクトが大好きであるってことも一つだし、
うん、
あとはユーザーの気持ちが、わかるエンパシーがあるっていうこととそれを証明するなんていうかなデータドリブンであることとか、
うん、
っていうのが結構重要なのかなっていうね。なんか直感でいや俺はこれがいいと思うとか言ってやって当たればいいけど、
うん、
それがエンジニアリングのリソースをめっちゃ使って失敗した時に責任を負うって言ったらもう誰も信用してくれなくなりますからね基本的に
まあただそこって逆にだからエンジニアリングのその人のスキルにも よるとこあると思ってて、
うん、
だからそれでエンジニアチームと一緒になってこう開発するタイプの PM っていうのもいるわけですよ。
はい。
で、そういう人はだからその データがなくても、まあチームと一緒になってその背中を見せて引っ張っていくみたいな感じなんで、だからそれはそれで PM のスタイルとしてあると思うんですけど、
そうですね。
まあ一般的にはちゃんとデータ見て、あの、PDCA きちんと回して、これは良かったとか、あとこれはどういうビジネス的背景からこの機能が必要なんだっていうのをちゃんとそのなんていうんですかね、仕様書じゃないけど、
うん、
ドキュメント書いてみんなに理解させれるっていうのはまあ要求されるっていうのはありますね。
はい。
うん、
まあこの世界で戦うプロダクトマネージャーになる本、まあこれ僕も英語で読んだんですけども、
はい。
まあでも最初の7チャプターぐらいしか読んでないです。
うん。
まあ確かに、まあ直也さんに直接メッセージで聞いたんですけど、後半は本当に面接でどういう試験が、あの問題が出るかとか話ですね、多分ね。
そうそう、だからあんま後半読まなくてもいいんですけど。
あとなんかこれ3000円ぐらいするんですけど、
うん、
あの Kindle 版を買った人の話を聞いたら、あのなんていうかこの 印刷した Kindle 本みたいになってて、
あの
文字サイズが変えられないらしいんですよ、
うん、
だから単行本の方がいいかもしれないですね、買うとしたら。
日本の翻訳書にありがちなやつです。僕紙で買いましたけど。
で僕はね今ツイッターに貼るんですけど、
うん、
Making it right っていう、
うん、
これも Google だかどっかでプロダクトマネージャーやってる人の本なんですけど、でもスタートアップ向けなんですよね、内容が、
はいはいはい、
でこっちはもっと短いし、あのどういう職種なんですよっていう説明は、まあ、最初にちょろっとだけして、実際にデイトゥデイでどういうことに重きを置くのが重要だみたいなことをずっと書いてて、でもう 30% ぐらい読んだんですけど、結構これ面白いです。
これ面白そうですね、
うん、なのでこっちおすすめしときます、一応。
ああ、そう、こっちのさっきの PM インタビューの方は PM っていうのはこういう仕事だとか、あとこの会社での PM っていうのはこういうロールだっていう、そのなんかオーバービューをすごくこう述べてるんですけど、
うん、
実際に PM がそれこそそのプロダクトプランニングどうやってやるかとか、ロードマップってこうやって書くんだみたいな解説は一切ないんで、
うんうん、
そっちの実務に興味がある人は多分こっちの本が良さそうです、
ね。あ、そうそう。なんか実際にどういうテクニックを使って、あの、ロードマップを作るかとか、そのフィードバックを受けるときはどういうふうにするといいとか、うん、そういうことが書いてありますね。
ええ、
うんうん。
なるほど。
ただね、この人と、そのさっきの PM インタビューの本とちょっと内容が、うん、まあ、違ってて面白いところはいくつかありましたね、
うん、
なんか例えばこっちの Making it right の人は、そのプロダクトマネージャーっていうのは他のエンジニアリングとかよりも、
うん、
あ、より独立して、そのなんていうかな、その個々人のエンジニアを指導する権限はないんだけど、
うん、
そのエンジニアリングよりも超越した存在であるべきだみたいな、なんかその決定が最終のファイナルであるべきで、
うん、
そこに責任を持つべき、まあ、そこはね一緒なんだけど、なんかさっきのクラッキング PM インタビューの本だと、例えば Google ではプロダクトマネージメントっていうのはエンジニアリングの一部門なんだみたいな、
うん、
そういうとも話も出てくるんですよね、
うん、
だからそこが多分会社によって違うんだろうけど、違う見方をしてるところがありましたね、
うん、あ、ただ僕 Google の PM っていう文脈でいくと、あの僕日本人で Google でその結構でかいマップとかその辺の PM やってた人何人か会ったことあるんですけど、
うん、
なんていうかな、あの雰囲気でいくとですね、やっぱ PM ってそのエンジニアチームのボスみたいな風格があるんですよね、
はい、
で本人はいや、その PM、 Google の PM ってのは別にその権限も何もないし、あのなんていうかこう、そんなに偉い仕事じゃないんですよって言ってるんだけど、まあ例えばその僕が当時いた会社にその Google の人たちが遊びに来たいって言って、で PM の人がそのエンジニアみんな連れて遊びに来るんですよね、
うん、
でそのなんかその場仕切ってってるのは明らかに PM の人だし、なんていうのかな、まあコミュニケーション能力がやっぱ高いから、そのエンジニアに代弁してそのいろんなことを喋るんですよ、会議とかでも、
うん、
まあだからすごくリーダーシップを感じるんですよね、
はい、
だからなんか PM っていうのはこう超越した存在であるべきっていうのは、なんかちょっと Google の人がそういうことを言うのはまあわかる気がしますね、
うん
うん、明らかにこの人がいるからこのプロダクトとかプロジェクトってうまくいってるんだろうなっていう印象がすごいあったんで、うん、まあだからすごくスタープレイヤーじゃなきゃいけないというのはまああるんだろうなと思うんですけど、
そうそうそう、
うん、そう、ただ僕逆にだからその関心事としては、なんかプロダクトマネージャーって結構どこの会社行ってもいる会社でもすごいスーパーマンみたいな人がやってて、
うん、
で要求もそういう感じなんですよね、どこの会社もこういう人が欲しいとか言って、でもそんなスーパーマンみたいな人いないとまともな製品って作れないって、結構そのソフトウェア開発って難しすぎねと思って、でそんなはずはないと思ってこの本を読んだら、まあわりかしスーパーマンじゃなきゃいけないって書いてたっていう感じなんですけど、
そうね、
まあ逆に言うとだからその製品作りにとかプロダクト作りにおいては、その製品の決定権をこう薄く広く分散するんじゃなくて、その才能のある人に集約すべきってことだとも思うんですけどね。
うん。
うん。
そうそう。
で、それをやらずに曖昧にして、そこに責任も才能もこうあるのかないのかわからないチームに押し付けてると、まあ大体あんまり良くない製品が出てくるっていう。だからそれをできる体制をしっかり、あの、権限以上含めてやりなさいっていうことが多分、まあ重要なことなんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。
うん。
まあなんだろう。僕もいろんなタイプのプロダクトマネージャーと仕事してきましたけど、
うん
うん、やっぱりなんだろう、この人の言うことはいちいち説得力があるなっていうタイプの人が、まあ当然ですけど、
うん、
信頼も得るしプロダクトもうまくいくことが多いですよね、
うん、
なんかね、前ドットクラウド行った時はプロダクトマネージャーは最初いなくて、
うん、
で途中でなんかちょっと入ってきたんですよね、
うん、だ
からその人はもともとドロップボックスでプロダクトマネージャーやってた人で、
はいはい、
で、まあ、プロダクト ドットクラウドみたいなそのプラットフォームズサービスみたいな会社って、
うん、
まあ、どれがプロダクトかっていうのを定義するのが非常に難しいんですよね。
あ、
うん、だから、まあ、最初はその個人向けのパースのプライシングとかどういうモデルで売るかみたいなことをその人はやっていて、
うん、
でも多分その人はねドロップボックスでの成功体験が多分大きかったと思うんですよね、
うん、
だからそのプライシングが今なんだろうドットクラウドのやってた、うん、よくあるその1インスタンスいくらみたいなやり方じゃなくて、
うん、
月10ドルで無制限みたいなそういうやり方をやろうとしたんですよ。
はいはい。
でドロップボックスってそう基本的にそうで 無料でなんか例えば10個まで10ギガまで使えるんだけど、
うん、
あとは10ドルで1テラバイトとかでもうそれ以下の細かい調整は必要ないっていうのがドロップボックスじゃないですか、
うん、
でドットクラウドみたいな何だろう B2B でも結構使われたりとかエンジニアリングみたいにすごくこうリソースがこう自動稼働するようなサービスで、
うん、
いや月10ドルで使い放題でいいだろうみたいな感じで、
うん、
やろうとしてまあうまくいかなかったね、
うん、
まあでもそれが原因でうまくいかなかったかどうかはまあちょっと判断しがたいですけども、
うん、
結局サービス自体をねシャットダウンしたんで、
うん、
そういうでもその人は結局その後、某競合のプラットフォームアザサービスに行って、
うん、
でその会社は普通にうまくいってると思うんで、
うん、
まあうまくいってるプラットフォームアザサービスって1個しかないですけどまあそこに今いるんで、で、うん、結構プロダクトの上の方にいると思うんで、うん、まあそういう感じですよ。まあ合う合わないはありますよね、
うん、そうなんですよね。
いや結局プロダクトマネージャーって、まあ、VPO プロダクトとか何でもそうなんですけど、
うん、
会社に残るうまくいいプロダクトをシップしないと会社に残れない感じがするんですよ。
そう
極端な話するといくつも失敗した策を出すともう信頼が得れなくなってチームも集めらんないし、
うん、
いいプロダクトを作れないっていう負のサイクルに陥ると思うんですよね、
うん、
だから、うん、そういう中で残っていくサバイブしてる人がいいプロダクトマネージャーなんだろうなっていう。
そうですね。まあだからそういう人は何かしらそのトラックレコードがあるから、
そう。
まあ旗から見てもすごいみたいな
、うん、
うん、のはあると思いますね。
まあでも肩書きが人を伸ばすっていうのもあるんで、
うん、
なんかこういや実在したことやってなくてもこのプロダクト俺が作ったとか言ってこう手柄にして次のもどんどんリードしていってそれが雪だるま式に大きくなっていけばそれはそれでいいんですけどねもちろん実力がなきゃダメだろうけど、
うんうん、なるほど。いやそれでねこれあれなんですよね、まあちょっと前ツイッターに書いたんですけど、僕がだからそのなんかちょっとその今の会社の状況相談させてほしいって言われて話をしに来るスタートアップのその社長さんみたいな人が時々いるんですけど、でそういう人と話すと、まあ大体エンジニアが採用が苦労してるって話になるんですよ、やっぱり。
うん、
で、まあエンジニアの採用、スタートアップ難しいのはしょうがないけど、もう気合と根性で見つけてくるしかないですよねって話になるんだけど、じゃあどういうエンジニア欲しいんですかっていうと、まあその、ただコード書くだけのエンジニアっていうのは実はこう、二人三人もういるんだって言ってて、で、そのエンジニアをこうまとめ上げて、こう製品をなんかちゃんと引っ張っていくとか、あとこの会社のそのやりたいこと、をプロダクトにちゃんと落とし込むとかそういうことができるエンジニアが欲しいんですよってみんな言い始めるんですよ。
あ
でずっとそういうこと聞いてると、あそれエンジニアなくて PM ですよって話になって、
うんうん、
あそういうの PM って言うんですねとか言って、だから大体そういうこう僕のところに相談来て採用がうまくいってないって言ってる会社の人が欲しいがってるのはプロダクトマネージャーなんですよね、
うん
うん、だからやっぱりプロダクトマネージャーっていう職業が世の中にあるってことをもうちょっと認知された方がいいなってその時も思ったんですけど、
うん、
ただそれを僕がツイッターに書いて、なんか僕のところ相談来る人は大体エンジニア欲しいって言って実は PM 欲しがってるって書いたら、そこの部分だけはリツイートされまくって、なんか気づけばその PM ってプロジェクトマネージャーと勘違いされたっぽくて、なんかそういう SI 方面の人から、なんか日本のその辺の連中はそのプロジェクトマネージャーとエンジニアの区別もつかないのかっていうこう、ツッコミがいっぱい入ってきて、いやそういう話じゃないんだけどなって思う。
うん、PM って本当良くないですね。
うん、
あの英語だとね結構プロダクトって言いますよ。
あそうですね、う
ん、マネージャーって言わないで。
改善もプロダクトチームっていうチームがありますね。
そうそう、
うん、
何やってるのって時にエンジニアやってる、プロダクトやってる、サポートやってる、
うん、
みたいな感じですよ。だから職種の一個ですよプロダクトは。
日本だとな、製品やってますって感じになっちゃった。
そうそうそう。
製品って言われてもみたいな。
うん。
まあやっぱり日本だと特にやっぱその SI ビジネスにおけるプロジェクトマネージャーって、まあそれはそれで1カテゴリーの仕事としてあるから、しかもかなり重要な役割としてあるんで、
うん、
まあそこと勘違いされやすいっていうのはまあなんかしょうがないっていうのはちょっとありますね。
うん。
うん、
今ツイッターでちょっと面白いフィードバックがあるんですけど、
うん、
まず失敗してドメイン知識を貯めましょうというリーン的な風潮と相性が超悪そうっていう。これはそうでもないかなと僕は思うんですけど、
うん、
結構いいプロダクトマネージャーっていうのは、エンジニアリングの時間をいかに使わずに、そのプロダクトに対しての、知識、インサイトを得るかっていうのも一つだと思うんですよね。
うん、
MVP とかって、
うん。
だからまあ、別に MVP は必ず失敗しなきゃいけないってことはないんですけども、うん、その、プロダクトがどういうふうにしたらいいマーケットフィットを見つけられるかとか、どういうユーザーを対象にすべきかとかいうのを知るために、あまりエンジニアリングリソースを使わずに、試せるものを作ってっていう MVP リーンスタートアップのやり方はプロダクトマネージャーにとっては重要な資質な気もしますけど、
まあ、それはそうかもしれない、うんうん、まあ、あと結構ねデザイン出身の PM とかっていうのもまあいたりして、でそういう人はだから逆に先にそのモックアップを全部作っちゃってそれで MVP するみたいな人もいるから、
うん、
まあ、だから PM によってその辺のアプローチは結構いろいろあると思うんだけど、まあだから失敗を先にしちゃうっていうのが PM の役割となります。エンジニアがこう製品をゴリゴリ作ってリファクタリングだとか技術的負債返すぞって言ってる横でその MVP 回しといて、で終わったら合流するみたいな、うん、まあそういうことができる PM ってのはまあセンスがいいなっていうのはありますよね。
そうそう、
うん、
さっきちょっとディスったみたいになったあのドットクラウドの PM の人もそうなんですけど、
うん、
でもドットクラウドの有料プランは結局ローンチしたんですけど、ローンチした人はただフォームが1個あっただけなんですよね。
うん、
月10ドルで無制限っていうのをローンチしますって言ってプレスリリース出して、
うん、
フォーム1個あってアカウントサインアップしてその登録ってやると、そのどれぐらいのユーザーがサインアップしてどういうスタックを使ってる人かっていう情報が取れるっていう、
うん、
そっからあのエンジニアリング始めたんで、
うん、
まあそういう意味では全然やり方としてはありですよね。
なるほど。それダメな PM がハンドリングするとなんか最初にすごいゴテゴテした仕様を作って、でそれをその社長とかにお前そんなことやんないで MVP でやれってやってフォーム1個にして、で社長に言われたからフォーム1個にしましたって言ってフォーム出して、でフォーム出したまんまそのままそれが製品の仕様になってくっていうダメな PM のパターン。そうです、そのちっちゃいフォーム出してうまくいったらまともな仕様にあの作り変えるっていうその最終的なそのプロセスまで全部本当は監督しなきゃいけないのに、なんか途中でこうやめちゃうとかいうのがいると最悪なことが起こります。
うん、
まあそれ冗談ですけど。
はい。
なるほど。そんな感じかな、PM 話。
うん。
シックスアパートは結構 PM っていたんですか？
いましたね。
うん。やっぱいますよね。
うん。
うん。
タイプパッドもいたし、タイプパッドで PM やってた人は、その後ツイッターで PM やってましたね。
へえ。
うん。最近、1年ぐらい前に辞めちゃいましたけど。
うん。
うん。
やっぱりそれは US だともうそのぐらいの時期、シックスパットに宮川さんいたらもう、
うん、20人ぐらいの時期ですね。
うん、
うん、だから一番多い肩書きは VP of Product ってやつですよね。
うんうん
うん、で最近なんか CPO っていう、うん、Chief Product Officer っていうのもちょっと流行り始めてるらしいですけど、
うん
うん、日本でもいくつかそういう肩書き持ってる人もいましたけどね。
まあそうですね、
うん、
ただまあチーフプロダクトオフィサーまでになるともうなんかプロダクトマネージャーっていうよりはプロデューサーとしての多分役割の方が大きくなりそうな感じしますけどね、
うん、
予算取りとか、
そうそう、
人連れてくるとか、もっとマクロな方向性決めとか、
うん、あるいはもう超超越した人、
うん、
だからスティーブ・ジョブズとかあのザッカーバーグの CEO じゃない版、
はいはい、
みたいな感じ。要はスティーブ・ジョブズみたいな権限持ってるんだけどその会社の物事をやってないっていうね。
うん。
うん。そういう感じです。
なるほど。それは昔あった話で、あの某ゲーム会社は、あれですね、やっぱ PM に相当する人、その会社のはディレクターって呼んでましたけど、
うん、
やっぱゲーム作るときに、そのゲームってやっぱりそのすごい特定の、みんなでこう合議制で作るんじゃなくて、まあある特定の人が描いた世界観を中心に作っていくから、 やっぱりそういうその才能を集中させるっていう文脈ではっきりさせた方がいいんだって話があって、
うん、
でただその会社におけるディレクターっていうのは絶対そのエンジニアをやってた人かデザインの人しかなれませんっていう会社のルールがあるって言ってましたね。
お
ー、うん、だからものづくりの現場からゲームの会社はやっぱりそういう人を出すんだっていう話がそれ10年前ぐらいに聞いたんですけど。
そうそう、
うん、
まあだからプロダクトマネージャーはそういうある程度素質素養がある人がなって、でプロジェクトマネージャーっていうのが本当にまあ混同されがちですけど、大きいプロジェクトになるとそういうスケジュールのマネジメントとかそういうことだをやるっていう、まあ2度2体2等体制になることはよくありますね、
うん、
まあ実際問題としてそのプロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーは非常に仲が悪いっていうね
まああの利害関係が相反してますからね、
うん、
プロダクトの方は新しいこといっぱいやりたいけど、プロジェクトの方はいかに新しいことやらずにこうスケジュール内に収めて品質を高めるかって、そのなんだっけ QCD のその矛盾してる部分をこうお互いで役割分担しちゃうんで、
うん、
だからこそ僕はプロジェクトマネージャーっていうのは特にちっちゃいチームは置かずに、
そうですね、
そのプロダクトマネージャーがその両方の役割を兼任すべきだと思ってて、でそうしないとやっぱりその優先度を決めるやつとその優先度を決めさせれる側がその対立しちゃうんで、
うん
うん、だからあくまでその少ない手数の中で自分は今何をやらなきゃいけないかっていうのを自分自身で自分で責任を持って判断するっていう意味でプロダクトマネージャーはプロジェクトマネージャーできるとより良いっていうのはあると思いますけどね、
うん
うん、
まあプロジェクトマネージャーは本当に報われない仕事ですよプロダクトマネージャーと喧嘩してエンジニアリングの負荷下げて、
うん、
でプロダクトがうまくいったらプロダクトマネージャーが全部そいつの手柄になって
でエンジニアからはプロジェクト PM がスケジュールをなんか無茶なやつを引いてきたとか言って怒られるみたいな。そ
うそう、うん、本当大変な仕事ですよプロジェクトマネージャー、
うん、いやそういうあんまり幸せじゃない仕事は僕はそもそも作るべきじゃないと思うんですけどね
そうそう、長いんですかね。
これがだから〇〇がいない問題っていうあの CTO がいない問題に続く次のトピックになるかどうかっていう話ですけどね。
あ、うん、まあ、日本にそういうあの文化というか、
うん、
合意が形成されればね、
うん、
要はそういう仕組みがある程度共通化されないとそのジョブホッピングできなくなるわけですよね。
それはありますね。
うん、いやプロダクトやってましたって言っても、いやプロダクトなんていう仕事はうちにはありませんとか言って、
うん、
でじゃあって言って一番近いのはと思ってウェブディレクターですかねつってなったら全然違うことをやらされたとかあるんで、
うん、逆に会社的にも PM が欲しいけど PM って書くと人が来てくれないからディレクターって書いたらなんか期待値ずれたやつが応募してきてこいつじゃねえみたいなことがよくあったりとか、うんうん、
そうなんですよ。はい、
願わくばこういう話が広まってほしいなとは思います
ね、うんうん
うん、
まあデザイン系の人とかもねそういうの一番もっと近いところにいるっていうのはありますからね、
うん、
まあ、エンジニアリングプログラマーに限った話ではないと思うんで、
うん、
うん、はい、そんなところでしょうか。
はい、メインはそんな感じですか、
ね、メインはそのところで、うん、はい、
まあ、あとはアニメとゲームの話ですまあアニメとゲーム話いいやってきたもんこの辺で
それはアフターショーでね、
うん、
話そうと思います。
はい、
じゃあ今日紹介した本とかね、あとリンクなどなどはショーノートの方から見れます。リビルド FM/98、 あと2回で100です。
そうっすね、
はい、来週99はもうゲストが決まってますけど、
100は決まってないですね。
まだ決まってませんまあ今後期待、多分100直屋さんだと思ってた人が多いと思いますけど、
うん、今回出ちゃったからちょっとローテーション的に100僕じゃなさそうです
いやまあそうは決めてないですけどね、う
ん、いつものでも、はい、いつものあのサンバカトリオなんじゃないかっていう
感じでひどいひどいこと言ってますけど
いやいや褒めてるんですよ、面白いっていう
はい、はい、リビルド FM/98 から見れます。はい、じゃあ直江さんでした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。